ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野智です、この番組は株式会社トライオン、そして財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りいたします。世界は広く、京都は深い、そんな思いを、そんなビジョンをですね、京都のビジョンを、京都のリスナーの皆さんのみならずインターネットラジオを通じて、世界中の方に聞いていただきたいという、世界の中の京都を語る番組です。本日のゲストは、亀岡市にあります、日蓮宗の法華寺35代ですか、住職の、杉若恵良さんです。
よろしくお願いします。
お願いします。
こんばんは。
こんばんは。杉若さんは、はい、いつもこの火曜日の10時からボンズカフェということを、はい、もう7年
そうですね、
されてるんですか。
はい、おかげさまで7年が、はい、もう過ぎようとしてますね。はい、
いや、杉若さんがね、はい、なんかやっぱりこう日蓮宗の世界三大荒行の一つを、
はいはいはい、
もう何十年前に35日間の修行を、
私たちちょっとミニチュア版ですけどね。
そうですか、
はい、
朝3時から夜11時まで一日中ひたすら水をかぶってお経となるということを、
は
い
は
い、
あ、もうその荒行はまさにその通りで、今ちょうど最中ですよね。
あ、この時期一番厳しい時期、
は
い、
11月1日から入って、
そうですか、
2月の10日に出てくるんですね、
うん、
はい、
いや、僕はこの年末やっぱりね、いつもこの時期になると風邪ひくんです、はい、鼻声で申し訳ないですけれども、はい、先ほどもこの番組始まる前に、
はい、
風邪なんかひかないって言われてですね、はい、それはこの修行さ荒行されたらですね、
いやいやいやいや、
風邪なんてっていうこともあると思うんですけど、
ね、まあ、それでも荒行出た人でも風邪ひく人いますし。
そうですか、安心ですか。
それはその自分とこの宗派のやっぱり修行の選択で、うん、まあ、はい、絶対踏まなければならない修行と、それからその、まあ、いろんなコースがあるんです、やっぱり。
は
あ、例えばこう布教専門のコースもあれば、
はいはい、
法要全体を司る、まあ、普通で、うん、まあ、こういうメディア界でいうとディレクターみたいな資格を持つコースとか、うんうん、はい、それからその荒行というのは、まあ、ご祈祷とかですね、うん、そういうようなコースで、絶対踏まなければならないという修行にも、その荒行のミニチュア版みたいなことが毎日ありまして、
うーん、そう、やっぱり水かぶられるんですか。
水かぶりますね。だから日蓮宗はどんだけ水が好きやねんみたいな。
あ、そうですか。日蓮宗言うたらなんかこうすっごいこう、はい、情熱的な
そうい
うイメージがあるんですけど、日蓮宗というのはどういう宗
教ですか。日蓮宗はですね、まあ、もちろん日蓮聖人という方が、
はい、
いろんなお勉強された結果、まあ、天台宗の比叡山ですね、
はい、
当時は皆さんそこで修行されましたんで、そこは大学と例えると、まあ、いわゆる何年か修行するとそれぞれの専門コース、それこそこの経典は必ず世を救うんじゃないかみたいなことで、
うん、
選ばれた、まあ、研究された結果、法華経、妙法蓮華経というお経を持って、うん、その世の人たちを救おうというか、そこに真髄が、お釈迦様の教えの真髄があるという確信を得られて、道元禅師もそうなんですけど、妙法蓮華経というお経を持って、まあ、宗派を建てられたというのが日蓮宗。
鎌倉時代です
ね。
鎌倉時代にできて、はい、
そうです。
で、今もやっぱお釈迦様の真髄と言われましたけれども、はい、それはやっぱインドにやっぱつながるんです。
そうです、そうです。
どちらかというと、はい、例えばキリスト教だとカトリックとプロテスタントだと、どちらかというとその原点に戻るっていうような感じがあるんですか、仏教の中でも。
原点と言いますか、まあ、ご存知のように正乗と大乗に大きく分かります。はい、で、日本に入ってくるのはほとんど、8割以上大乗仏教なんですけども、その大乗仏教というのは、やっぱりお釈迦様の一番望まれたその姿ですよね。例えば南無阿弥陀仏の世界もそうですし、南無妙法蓮華経の世界もそうですけど、みんなでやっぱり一緒に救われようという考え方ですから、それはやっぱりお釈迦様の一番思っておられたことでしょうね。
大乗仏教というのはどんなルートで日本に入ってきたんですか。
どんなルートは、それはですね、正乗仏教というのはインドの中でも早くに、いわゆるこう 分裂しまして、
はい、
それがこういわゆる風の噂でですね、
はい、
中国や偉大な人たちがですね、インドへ仏教を勉強に行くわけですよ、
はい、
そして正乗の修行もあるんですけど、インドではね、そして大乗の教えも受ける、それから地元のインドの人たちがそのお釈迦さんの真髄を研究して400年ぐらいかかって、いわゆる大衆という、大衆食堂の大衆という仏教ですけども、大衆にも救われる経典というのをどんどんどんどんこう極めていくわけですね、 まあ、元々はだから在家集団みたいな感じで、もうインドでは確立してたわけですね。で、中国の方が研究行って症状の勉強もし大事の勉強もする、それをまあ中国語に翻訳される、それをまあいわゆる遣唐使や遣隋使の方々が、まあ外来宗教で聖徳太子がそれに身をつけられてというようなことがまあ日本に入ってきた流れです
ね。1000年ぐらいかかってますね。
そうですね。
でその1000年かかった間に、はいはい、やっぱりこうその発展するというか、やっぱり良くなるんでしょうか、大衆化するということはある意味では、まあ、プラスマイナス両方あると思うんですけども、
はい、まあ、仏教はあのどっちかというとサバイバル宗教的な側面がありましてね、
は
あのお釈迦さん自身がやっぱりこうアンチ宗教の方だったんですね当時、
はあ、
やっぱ当時のそのいわゆる自然崇拝とか原始崇拝的なことで、うん、やっぱりこう痛みを感じる庶民がいますし、
うん、
あの雨が降らへんかって責められる村があったりとか、うん、まあ、いろんなことが、でもあの自分の、まあ、悟りを持って自分の足でしっかり立って自分の心に光を持てというのがお釈迦さんの教えなんですよね。だから宗教的側面というのはだいぶ後期になって出てくるわけですよ。だからインドにも古来宗教がありますから、やっぱり仏教がこう生き残っていくためにはその土着宗教とうまくこう融合していくっていうか、だから日本に入ってきてはまあ神道と融合したので、
うん、
最初の頃は神仏集合の、まあ、形態を取ってますよね。なので仏教というのは本来は例えば、なんかこう神々、とか、うん、今はいろんな お祭りしたりとかですね、
うんうん、
いろんなこう お姿の、ね、仏像とかそういうありますね、 お寺行きますと。けど本来はもうお釈迦さんが説かれたということで、これは哲学的な側面やいろんなことがあるんですけど、たくさんの修行僧やお弟子さんや学者や研究することによって、まあ、それぞれにこう肉付けもありますし、中国でまた確立したお経もあったりするんです。なので、日本に入ってくるときには、まあ、かなりこう洗練された経典が入ってきているとは言えますね。その
仏教に儒教がうまく融合をして、
はい、
そこ日本の神道とうまくミックスされたのが、
はい、
今のこの日本の、
ね、ま
あ、仏教であると。
はい、
で、実はインドのブタガヤ、
うん、
カタロワ村っていうのは、
はいはい、
お釈迦様が悟りを開かれた、
そうです、ブタガヤです
ね。ブタガヤっていうんですか。
はい、
なんかそこの村が非常に水不足に陥ってると。うん、
はい、
夏までに井戸を掘らなければ、その枯れてしまうということで、はいはいはい、その、杉若さんがそのプロジェクトとして、
はい、
インドのカタロワ村に井戸を掘るということをされてるんですけど、
はいはい、
どういう感じというのなんですか。
あ、まあ、私のインドは何度か行ってるんですけども、そのブダガヤというのはやっぱりお釈迦さんの聖地なんですよね。
どの辺にあるんですか、インドの。
まあ、北部ですね。
北部ですか。
はい。まあ、まあ、そんなに、上の方じゃないんですけども、主に北部ですけども、まあ、そこにこう我々いっぱい参拝に行くわけですよ。
はい。
で、そしてまあ、日本のお坊さんもたくさん、ブダガヤにやっぱ日本のお寺を建てたりなんかしまして、うんうんうん、ブダガヤをこうどんどん復興していこうということで頑張ってるんですけど、その中で私の先輩がインドの子供たちってなかなか学校行けないもんですから、そうですね、40人から50人ぐらいの生徒が入れる小さい学校を、
はい、
まあ、皆さんの寄進で建てたんですね。でそこに通っている子供たちの大半がそのカタロワ村から行ってるんですね。ところがそのカタロワ村に水がこう枯れてしまいますと、
うん、
その村民はですね、皆さんこう違うとこへこう村移動するんですね、
うん、
そうするともうカタロワ村の子供たちが学校行けなくなるということが生じますので、うん、せっかく楽しみに毎日学校行っている子供たちがかわいそうかなっていうことで、うん、まあ、去年の春でしたかね、ブダガヤに訪問した時に、
うん、
そのカタロワ村にちょっと視察に行ってですね、
はい、どういうお釈迦様が、
はい、
その悟りを開かれた地域で、ね、やっぱり、はい、それなりにその、うん、今でいう、まあ、なんか宇宙を感じる空間とかですね、
はいはいはい、
なんとかスポットとか言いますね、それがやっぱりパワースポットというんですか、
はいはいはい、
やっぱすごくあるとこだと思うんですけど、やっぱりそうですか。
まあそれは皆さんの感じ方だと思いますね。まあ、いわゆる観光地的に来る人もいますし、
うんうん、
仏教者はアジア圏の仏教者は必ず参拝に訪れますけども、そこでそのパワーをいただくみたいなことはそれぞれの感じ方ですし、
うんうん、
お釈迦さん自身はそれを望んでおられないと思いますね。
菩提樹って言うんですか。
あります。それは今4代目の菩提樹ですね、お釈迦さん。
4代目っていうのは大体菩提樹で何年ぐらい。
かなりの年数あるみたいですけどね、うん、いわゆる を枯れたりなんかして、その株だけこう、
まあ一応その同じ、はい、その DNA というか、それは繋がってる
ということですね。そうみたいですよ。そこにたくさんの方が参拝来られてます。アジア圏からね。なので、それはもうパワーをいただくんだっていう人もいるでしょうし、やはりそこに、まあ例えば1日滞在するだけで、お釈迦様とその同じ時間に折れなかったけれども、タイムスリップして、こう、自分がこう同化するっていうかね、その時間帯をね、いただくんだよ。
今インドはやっぱりヒンドゥー教ですね、はいはい、でイスラム教徒も結構多いですね、人口的にはすごく多いと、はい、なぜ仏教がインドの仏教が、はい、まあ、大乗小乗と言われましたけれども、なくて今一番仏教がこう、はい、どうなんですかね、もちろんネパールとかいろんなところありますけれども、うん、日本というのは割と仏教が強いですね、はいはい、どうしてインドにその本来ある仏教がなくなってヒンドゥー教になったんでしょうか、
はいはい、まあ、これはもう単純に社会制度のそのカースト制度の中で、はあ、お釈迦様の教えはやっぱり先ほど言いますように自らが立ち上がって、うん、自らが努力することによって道が開けるという教え、うん、お釈迦様のご存命の時はやはりそれでかなりのやっぱり小さい村から大きい国までですね、インドの中の王様がそれに帰依しまして、うん、そういう社会仕組みを変えたりとかいろいろあったんですけども、やはりその後お釈迦様が亡くなられることによって、うん、お釈迦さんも人間やったんやんかみたいなことで、うん、いきなり、まあ、世の中やっぱり元に戻ってしまうんですよね、うん、でカースト制度っていうのがやっぱり復活っていうかもともとありますから、そうするとその一番下の階層ですねは一生やっぱりそこから上上がれないので、うん、そのお釈迦さんの教えを、まあ、遵守してても自分だけ心地いいわけですね。だから出家することによって多少は救われるんですけども、じゃあ在家の人はどうするんだっていうことになってくると、在家の人たちはやっぱりもう死んで来世、うん、来世につながる生き方をするっていう考え方になるし、来世で今のその一番下の階層よりも上の階層に生まれ変わりたいという神に委ねる、うん、やっぱ神に委ねる宗教の方にみんなが流れたということでしょうね、うん、
はい、仏教というのは、はい、なんかこう移動する宗教の感じするんですね、はい、で、多分仏教の東の果てといったら日本になりますね、はい、その東の果てにある日本の、はい、まあ、いわゆる法華寺の杉若さんなりが中心になられて、うん、はい、インドのお釈迦様の、ね、悟りの地にこう移動を掘られるというのはね、はい、なんかの一つのメッセージというんですかね、仏教のメッセージを僕は感じるんですね。
いや、ありがとうございます、
はい、その僕もアフリカで生活して、うん、4年ぐらい生活して、はいはい、その井戸のありがたさとかですね、水もないところで生活しましたんで、はい、やっぱり水っていうのはやっぱりこうね、一番こう大事なこと で、
大事なこと
で、日蓮の一番荒行の一つに一日中ひたすらお水をかぶられるというのはね、はい、なんか知らないけど、井戸を掘る行為とすごい似てるような感じがするんですね。
ああ、なるほど、
はいはい。なんかそれも、はい、仏教の一番ね、お釈迦さんが悟りで開かれたところの、はい、井戸か水か掘ってですね、はい、それをこう、そこにいる子供たちに水を分配されるというのは、うん、はい、なんかこう、荒行の一つとしてですね、素晴らしいなというふうに思うんですけども。
はい、まあ、それはとてもありがたいお言葉でございます。
ありがとうございます。はい、ちょっと早いです。ここで、ちょっとブレイクとしてですね、はい、ハワイのノーシュアの音楽を聴いていただきたいと思います。はい、
my heart, my oh me oh, take me down to the north.
ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野友です。本日のゲストは亀岡市の日蓮宗の法華寺35代、住職の杉原恵良さんです、
はい。よろしくお願いします。
杉原さんね、
はい、
まあ、ボンズカフェも7年目ということで、
はい、
ボンズクラブというんですか、はいはい、それも20年されているということなんですけども、はいはい、僕はね、梶田さんにもですね、
はい、
お会いしてこの番組に2回出ていただいたんですけども、はい、やっぱお坊さん、お嬢さんっていうのはやはり今こう現在我々がこう精神的に病んでるものがある。それはやはりそれなりに、
はい、
こう研ぎほぐすというか解釈っていうんですかね、うん、
はい、
そういうことされるのが本来のこう仏教の一番大事なお仕事の精神面ですね、
はい、
と思う。それを実践されてるっていうのも、それも昔から実践されてということで非常に僕は感銘を受けてるんですけども。
ありがとうございます、はい。まあでもまあ皆さんね、それぞれに、うん、まあそれなりの悩みがあって、
うん、
それをまあいわゆるフィルターを持ってるだけですよね、
うん。
だから今のまあ我々の仏教の教えを純粋にこう信じると、まあ今完全に悟れる人は現れないことになってますから、
うん、
56億9千万年後まではですね、うん、お釈迦さん的な方は現れないというふうになってますからね。まあ、弥勒如来ですね、それは。ですので、今こうして我々が、まあ、いわゆる、こう、つなぎって言いますか。
うん、
まあ、いわゆる、お釈迦様の末端の弟子として、
うん、
まあ、この時代にどういうふうにそれを伝えていくか。
うん、
で、まあ、やっぱ、凡夫と言いますか、まだまだ悟りきれてない、坊主ばっかりですからね、私も含めてですけど。ですけども、ただフィルターを持っているということでしょうね、
うん、
お寺とかその教えとかいう。
この杉若さんが、宗教の目標として、
はい、
この地球上に居合わす命あるものが、
はい、
どういうふうにつながってこの環境の中で円滑に暮らしていくかということを、
はい、
こうまあ、知るということなんですか、
はい、
その宗教で、この宗教の目的、僕非常にもう明確で、こう今それをその実際こう実践されているということで、
はい、
でこう人との出会いとかですね、
はい、
こう人とのこうつながりっていうんですか、
はい、
もうなんかね、やっぱりこう僕はこう地球規模で考えた場合に、旅をして一番嬉しいのは、
はい、
そこのいろんな新しい人と出会ったり、
はい、
その地域しかない、うん、まあ、文化に触れるということだと思うんですけれども、その意味でね、
はい、
日本国内のみならず、
はい、
結構世界中を旅されてるということをしたんですけどね。
そうですね。
どういうところを旅されてるんですか。
いや、もう旅というか、まあ、仕事というか、プライベートで行ったんって言ったら新婚旅行ぐらいですからね。ですから、はい、他はほとんど仕事ですよ。まあ、インド、フィリピンは頻繁に行かせていただいてますけども、あとはまあ、モナコから、フランスから、まあなんかいろいろ行きましたね。チェコも行きましたし、まあオーストラリアも行ったし。
最近またどっか行かれたんですね。
最近はウクライナですね。ウクライナ、キエフ、イスタンブール。これもお仕事で。はい、
ごく最近ですか、イスタンブール。
ごく最近、イスタンブールは6月でしたけど、
はあ、
キエフも6月にイスタンブールと合わせて行きましたけど、まあ、この12月にさらにちょっと来年のことで、
はあ、
打ち合わせといいますか、会議で。
またウクライナですか。
ウクライナに行きました。
あ、そうですか、はい。僕はね、ウィーンで勤務してるときに、
はい、
ちょうど横にウクライナの人がおられて、
はいはい、
なんかウクライナ、まだベルリンの壁が崩壊する前でしたんでね、
その時は。
なんかウクライナって言ったらなんかこう、なんか肥沃な穀物地帯みたいなね。
ああ、なるほど。
そういうなんか大きなこうイメージがあって。
はいはいはいはい。
今もそうですか、ウクライナっていうのは。
いや、まあ、私が移動してたあたりはもう、いたって街中なんで。はい。キエフですね。
キエフですか。
はい。
うーん、
まあ、キエフ、まあ、私、ちょっとちゃらけたこと言いますけど、キエフも美人大国で。
あ、そうなんですか。
これはもう本当に驚きました。向こうのキエフ市民というか、が認めてますからね。はい、
美人の条件というのは、
うん、
東西の接点であるとか、
まあなんかね、あるんですか。そうみたいですよ。なんか両方のいい骨格を全部、持ち合わせてるみたいなところ。
アルメニアって、
アルメニアもそうです。
そうですか。そういったんですか。
はい。 まあ、私美人国を探して行ってるわけではありません。
いや、キエフとなんか京都市ですか、はいはいはい、姉妹関係にあるというのは。
そうですね。それが来年ちょっと記念事業がありまして。
ということは、キエフにはすごく美人がおられると。
はい。
で、京都にもね。
京都も美人多いですよ。
ね。
はい。
だから繋がるということなんですか。
どうでしょう、それは。
それは。
それは、どうでしょうね、京都美人時計。
そうですね、キエフと京都に繋がり、普通ね。
そうですよね。
京都の京都キーっていうのは繋がりますけどね。美人とかそういう何かがやっぱり。
まあやっぱり歴史あるっていうことですかね。はい。とてもいい街ですよ、キエフ。
キエフというのは僕はプラハには行ったんですけど、プラハみたいなもんですか。
ああ、まあ近いですね。
近いです
か。はい。プラハも私も行かせてもらいました。いい街ですね、プラハも。
ね、
はい。
ウィーンとね、やっぱプラハと全然違うんですよ、なんか。
あ、そうですよね。
で、いや、僕はプラハね、僕はウィーンにいるときにプラハしたなくて、
はい、
で、ワシントンにいるときにプラハに行ったときに、本当にね、もうびっくりするほど綺麗で、
はいはい、
ほとんど第二次世界大戦であんまり空襲受けてないのがプラハ、はい、で、ウィーンはだいぶやられてますね。
はいはい、
すぐもうすぐ、こう、万歳したというのが、
はいはい、
街が残った、
ね。プラハ本当にこう歴史のね、感じられるいい街ですよね。
いい街ですね。
もう一回行きたいんですよね、プラハにね。うん、
一番お好きなとこ、どこですか？
私ですか？
は
私海外です、
ね。海外ね。
まあこれはもう、インドでしょうか。
あ、やっぱりさすがに仏教界というか。
いやもう、インドは僕も11回ぐらい行ってますからね。
あ、
インドはね、ぜひ、一回は行ってほしいんですよね、皆さんに。
僕はインドは行ったことないんですけども。
あ、そうですか。
国連の上司がインド人で、
2
年間もう徹底的にしごかれて。
あ、そうですか。
カースト制度のね、もう空にもうすごく忠誠心っていうんですかね。
はいはいはい。
徹底的に仕事しましたよ。
あ、そうですか。それはなかなか
いい。怖かったですけどね。修行しました、そこで。アフリカで。そうか、世界いろんなところ、はい、ヨーロッパも回られて、アメリカも行かれてるんですか？
もちろん行ってますね。
もちろんそうですか。
はい。ボストンとかフィラデルフィアとかも、雅楽の公演で行きましたね。
あ、雅楽もされてるんですか？
はい。
で、海外で公演とか。
そうです、そうです。その、まあ一応、舞台監督と、こう、それまでのこう打ち合わせの窓口をやってるんで、私が。
すみません、雅楽というのはどういう、構成になっていうか、どういうあれなんですか？
これはなかなかね、ちょっと本当に時間内に語れへんぐらい奥深いんですね、雅楽も。まあ、もともと言えば、それこそ、やっぱりルーツをたどればインドから来ている、中国で、まあ、いろんな、また確立し、そして日本的にやっぱり、こう、本当に完成しましたっていう感じですね。曲目も中国の曲目、演目ですね、多いですし、まあ、衣装のこういろんなこう刺繍とかもすごいアデアカなんですけど、
雅楽というのは日本独自のものでなくて、やっぱりインドからこう流れてきて、
はい、そうですね、もともとのその、
ルーツは、
やっぱりインド、
インドにも雅楽っていうのはあるんですか、今。
雅楽という名称じゃないんですけど、その、まあ、元になった音楽
ですね。中国にもあるんですか？
はい。ですから、まあ、中国から入ってきた音楽、まあ、いわゆる雅楽の中ではそれを、まあ、左から入ってきた文化という考え方をし、それは右から入ってきた音楽、それはカラー楽と言います。左から入って、まあ、中国の音楽の楽ですね、カラー。
カラー楽。
はい。で、いわゆる朝鮮半島から入ってきたのを駒楽と言います。
は
い、で、駒楽とカラー楽がミックスしたのが雅楽だと思っていた、
ね。ああ、そうですか。
それはもう雅楽という、一つの形態になって日本的になったと思っていただくといいんですね。もともとはそういう唐楽、で駒楽というのがこう融合したと、
意外とこう、はい、音楽のルーツというのはビートルズでもないですけど、ジョン・レノンでもないですけど、これインドに割と向かいますね。
インドのね、そうですね、そういうとそうですね。
岡倉天心が東洋の理想という、
はい、
まあ、100年以上前に出た本で、はい、その一番最初の本にアジアイズワンというのが出てきて、はい、それからヒマラヤを頂点にして、
はい、
西へ行く文明と東へ行く文明と表現してるんですね。
はいはいはい、
やっぱりなんかやっぱりこう、ユーラシアのど真ん中にある、うんうんうん、やっぱりインドのね、
はい、
ヒマラヤっていうのはやっぱり大したもんで、
大したもんですね、
そこからこういうふうにこう、西東、イースト、ウェストというのが、
はいはいはい、
なんかこう流れるように、
そうですよね。ね、はい、
うん、そうするとやっぱりアジアは広いし、世界は広いと思うんですけども、うん、はい、そうだ、NPO ですか、
はい、空
援隊というんですか、はい、フィリピンで、まあ、戦死された、はい、はい、日本兵というのは40万人ぐらい。
正確には51万ですね。51
万ですか、
は
い。そこに遺骨を収集されてるということなんですけれども、
はい、
で、フィリピンによく行かれるんですか？
そうですね。調査に入らせていただいて、管轄が厚労省なので、
うん、
厚労省にそのレポートをこう 上げるんですね、要するに。厚労省と共に行かないと引き上げができないんです。ですので、その事前調査に我々 NPO が行きまして、で、いわゆる、いろんなところに、まあ、発掘したご遺骨、
それはやっぱりかなり、はい、やっぱりこう実際最前線で日本兵が戦うということはとんでもない奥地まで行かれるんですか。
そうですそうです。だから今まで、まあ、今までこの60年間に行っておられないような奥地まで行ってるわけです。
それと要するにそこにはもちろん、まあ、感染、まあ、伝染病でもない、感染病というんですか、いろんな、マラリアとかいろんなことがあったり、あるいは毒蛇がいたり、
もちろん。
そういう危険を、まあ、はい、承知で行かれるんですか。
そうです、そうです。ですから、もう、幸いにマラリアには私、今のところ、かかってませんけど、おとろしいダニにはやられましたね。
ダニ？
これは強烈でした。
へ
ぇ、もう、僕も、すごかったですね。それはもう、耐えられなかったですね。
痒くなるんですか？もう
痒くなるんですよ。それがその最初一箇所なんですけど、もうなんかもう広、もうみるみる広がってきまして、でもう、ズボン履いてられないんです。それでもう全部いわゆるもうパンツまで脱いで、全部履き替えて、その服はもう捨てましたよ。
いや、僕ね、アフリカで生活した時に、はい、家内がこう日光浴でこう外に干すでしょ、
はいはいはい、
そしたらそこにやっぱりダニとか来るんですね、
はいはいはい、
でまた再び電気もないのにチャコールからあったくして、それで、まあ、アフリカのアイロンというんですか、あれで虫を殺さなければその服着られないというようなことはありましたけれども、そのフィリピンの奥地で、はいはい、まあ、想像するだけで日本兵が、まあ、戦争末期ですよ、うん、かなり末期ですね、
そうですね、
そこで要するにこう、まあ、自決する日本兵もいたりですね、うん、はい、まあ、ものすごくも人間のこう生命の限界というものをジャングルの奥地で、
はい、
まあ、なんですか、感じ取られて、
はい、
で、まあね、今は平和の中で行かれるしいいけど、昔はもう戦争という極限状態の中で行かれるから、うん、どれほどなんていうかな、そこに、まあ、51万の、まで遺骨が残ってるという、はい、だから本土にやっぱりね、絶対ね、その魂は、
うん、
っていうか遺骨が魂であるとすると、うん、絶対帰ってこなければ僕はいけないと思うんですよね、うん、
はい、もうそれはもうおっしゃる通りだと思いますね、
うん、
だからご遺骨がそのままになってるということも、まあ、今この戦後60年経っても知らない方たくさんおられますし、
うん、
51万戦にされて、まあ、戦後 10万ぐらいですね、フィリピンに関して言うとぐらいはまあ引き上げたことになっているんです。だから40万は残っているんですよね。それがまあ実際にはもう情報としてはもう本当に資料も少なくなるんで、まあ、ローラー作戦でこう現地のスタッフを作って丁寧に探しているわけですね。
ヨーロッパとかアメリカだったらそういうことを、はい、なんかものすごくこう復興とかね、建物を昔も作り変えたり、
はいはいはい、
あるいは人の命だったりっていうか遺骨だったら絶対こう収集っていうんですかね、
はい、
遺骨のそういうことをされると思うんですけど、はい、すると思うんですけど、はい、日本の場合はやっぱりね、こう戦後日本が、はい、まあ、たまたまアメリカの共産主義自己民政策でもないけれども、うん、それで豊かになったけれども、はい、やっぱり戦前の行為とか、
はい、
あるいは本当に日本のね、魂とか、うん、そういうことをすごくもう全否定してますね、戦前の日本の行為をね、
はい、
やっぱりそういうところからね、もう一度、はい、こうなんか行動するというのは、まあ、最後にもあと30秒ぐらいなんですけども、はい、こう宗教の原点と、はい、杉若さんがやっぱり行動されてることというのは、はい、僕はすごく近いように思うんですね。
ありがとうございます、はい、頑張ります、
うん、やっぱりその辺でちょっと一言こう宗教の原点ですかね、
うん、一番というかもう話せば分かるっていうことをやっぱりお釈迦さんの原点だと思ってるんですよ。武器持った時点でそこは話ができなくなるじゃないですか。お互いに武器を持たなければ話ができなくなるし、
うん、一言で言うと出会いということですね。
そうですね、うん、
京都のこう出会いというのは一番大切なことですね。
はい、
もうその2010年の最後の、
ありがとうございます、
シンクタンクジャーナルに来ていただきまして、どうもありがとうございました。